東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー、映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。これを収録している今はですね、ちょっと放送している時とは時差があるんだけど、あれなんですよ、緊急事態宣言が真っ只中なんですよね。これが放送されている頃にはね、ちょっと落ち着いててもらいたいなと思うんですけれど、終わってるかな、今の感じだとね、ちょっともう少しかかってるんじゃないかな。これを聞いてる方もちょっとモヤモヤしてる日々を送ってるんじゃないかなと思います。ちょっとね、みんなでしっかりステイホームして開けるのを楽しみにして、それ終わったらね、ちゃんとみんなで飲みに行きましょう。楽しみにしてます。はい、ということで番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しております。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくは、task@radio365.net、task@radio365.net、こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。それでは、教えてタスク先生第47回目放送、カルーセルエルドラド始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きするコーナーでございます。はい、ということで今回タイトル、カルーセルエルドラド、これね、噛むから言いにくいんだ、こういうタイトルで始めさせていただきましたけど、ご存知です皆さん、このカルーセルエルドラド、あんまり言いたくない噛みそう。これね、ちょっと、思い入れのある言葉でもあって、ちょっとこのタイトルにちょっと起因するゲストの方をお招きさせていただきました。さあ何が出てくるんでしょうね、ちょっと楽しみにしております。それでは今回のゲストご紹介してまいりましょう。日本を代表するイラストレーター、モーショングラフィックデザイナーの竹内和美さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ日本を代表するイラストレーターということで、これアーカイブ一生残りますからね。
いや、ちょっとやめてください
さあね、もうイラストレーター兼モーショングラフィックデザイナーという肩書き、まあ、僕もねモーションのお仕事させていただいてますけれど、まあ、この世界で活動されているということで、ちょっと、まあ、どういうことを実際にやっているのかっていうのを自己紹介いただきたいと思うんですけど、よろしいですか。
はい、はい、現在ですね、普段は会社員として、はい、プロダクトデザインや企画の仕事をさせていただいている傍ら、はい、個人でイラストですとか、モーショングラフィックスを、お仕事させていただいております。モーションはですね、昨年ですね、このタスク先生が講師を務めているバインドで教わったばっかりなんですけれども、そこでですね、モーショングラフィックスの楽しさっていうのをすごく実感したので、もうこれからモーション頑張るぞっていう意気込みとともに、気づいたらなぜか今ここのラジオブースにいるっていう感じです
なぜかね、僕も一緒にお仕事させていただいたりとかね、いろいろとお世話になっております。本当にいやすごいんですよこの方、もうねご自身でイラストも描かれるし、イラストが描けるからかやっぱり動きをねしっかり捉えてる、前にお仕事でキャラクターアニメーションで、ね、作っていただいたこともあって、もうしっかりと トータル何本、二十何本一気に作っていただきましたよね。
そうですね、
それだけの量をね一気に作れる本当すごいデザイナーさんでね、あのいろいろとちょっとこれからそのお仕事の醍醐味とかもお聞きしたいんですけれど、まずちょっと僕からそのイラストレーター兼モーショングラフィックデザイナー、どっちもねこうなんだろう、みんなが憧れる職業とよく言われるものではありますけれど、はい、まずこのお仕事に就いたきっかけとかって何かあるんでしょうか。
あ、でもイラストはですね、もともと子どもの頃から絵を描くのが好きだったので、うんうんうん、まあ、特にあの教室に行ったりとかはしてなかったんですけれども、うん、まあ、ずっと描いていくうちに、まあ、それなりにこう描けるようになって今に至る、うんうん、でまあ、うん、せっかくイラストが描けるのであればそれを今度は動かしてみたいなっていう、もともとアニメーションも好きだったので、うんうん、そういったところから動画を学ぶきっかけになりました。
うんうんうん、さあここですよ、皆さんも聞いてて分かります？多分ね、絵が好きな人で絵が描ける人は動かしたいと思う人いっぱいいるわけですよ。でもそれが仕事につながる方っていうのは一気に少なくなるじゃないですか。ここ多分ね、なんか竹内さんの秘訣があるんじゃないかなと思うんですけれど、教えてください。教えて竹内先生、教えて竹内先生。
いえいえ、でも私の場合は本当にたまたま運が良かったというか、本当にちょっとそのタイミングが良かったのかなと思います。
うんうんうんうん、タイミングっていうのは
やはり学校に行ったことでいろんな方と知り合いになれて、うんうんうん、でまあその中でこうアニメーションに携わっている方がいたりとか、うんうん、そういった方のお話を聞くことができたりもして、うんうん、そこからこう自分の作品の動かし方のヒントを得たりとかして、はいはいはい、本当にその時に出会った人とタイミングが良かったのかなと思います。うんうんうん、
ただもともとなんかねお話を伺ってると、もともと最初からイラストレーターとかグラフィックデザイナーを目指してたわけではないんですよね。結構いろんなことをやろうとされていらっしゃったとお伺いしたんですけれど、
は
い、
そうですね、私もともと本当に小さな頃から好きなものが多くて、うんうんうん、その進路を選ぶときにですね、はいはい、ちょっとこうどうしても譲れない選択肢が3つありまして、3つ
譲れないものが3つ多いな、はい、いいですね、
まず、はい、うん、ペットが大好きだったので ペット系の進路、
うん、
であとやっぱり絵を描くことが好きだったりしたので、うんうんうん、デザイン系の進路、うんうん、
進路
で、あと洋服がすごく好きだったので、はいはい、アパレル系の進路、うんうん、この3つにすごく迷いがあって、
ほうほうほう、どれも譲りたくないと、
はい、
うん、
ただその当時の竹内さんはですね、うんうんうん、やはり一度きりの人生すべてやってしまえばいいのではないかと、うん、なんと、うん、
全部やっちまえと、
はい、思いまして、はい、でじゃあ順番にこなしていこうっていうことで、うん、
順番にこなしていく、はい、夢を順番にこなしていこうと、
はい、
はい、
もうやりたいことは片っ端からやっていこうっていう、うん、はい、そういう気持ちで、
うんうん、
ただまあ一番その最初に選んだのがペット系なんですけれども、うんうんうん、まあ、当時ペットブームの始まりぐらいだったので、
はいはい、
まあ、やっぱり普段からペットのことにペットのことを目にすることが多くて、うんうん、そこでまあ気持ち的にはじゃあ第一弾はペット関係かなと思って、
はいはい、
でそれでトリマーという選択肢を選びました。
あ、じゃあ最初はトリマーとして活動していた。
はい、そうです、
はいはい
はい、で毎日ワンちゃんと戯れて、うんうん、猫ちゃんと戯れて
夢叶ったと、
はい、
うんうん、1個目の夢をクリアして、
はい、
それから
で、まあそのトリマーの仕事をしながら、
うんうん、
今度はですね、あ、じゃあ次はアパレルかなと思いまして、でそのトリマーの仕事をしながら、
うん、
まあ休みの日ですとか、うんうん、あと仕事終わりに、
はいはい、
服飾の学校に行きながら、
幸せな夢を叶えたまま他の夢を叶えに行くという、
同時進行で行きました。
はー、すごいなこの生き方、う
ん、結構二足のわらじはきついところも多いんですけども、うんうんうん、やっぱり自分がやりたくてやっているので、
うんうん、
まあ、全然今はそれは苦じゃなくて、
うんうんうん、
なんか結構気持ち的にはどんどん頑張れる感じです、ね、
はあ、はあ、はあ、なるほど。じゃあ結構土日は忙しい中で頑張ってたんだ。
そうですね、学校行ってその後必ず課題も出るので、
うんうんうん、
課題をこなして仕事もしてっていう形で、
うんうんうん、
そんな状態でまあ晴れてタイミング、学校が終わったタイミングで、うんうん、
はいはい、
今度はアパレルの方に転職しまして、はあは
あ、夢を叶えて2つ目も叶えて、
そうですね、でまあ子供服とかを作りながら、うん、またじゃあ次の夢に向けてっていう形で、
うん
うん、まあ、デザインも勉強しつつっていう感じ。
すごいな。
なんか常になんかこう二足のわらじをっていう形ですね。
なるほどな。でもあのなんか結構ヒントはあるなと思うんですよね。こう夢ってこうなんかすごく壮大で、はい、一個だけこうなんか 男男女、まあ、あれだな、あの一本の道を行くのがこう日本人の美徳みたいなところがあったりはするけれど、ね、なんか、ね、別にそれはそれで素晴らしいけど、そればっかりじゃ僕もないと思ってて、やっぱりあれもやりたいこれもやりたい、一個のために他のものを潰す必要は僕もないと思うんですよね。でもだからといってやっぱりこうなんだろう、3つも4つもある夢を全部叶えるっていうのはすごく難しいところってあるじゃないですか。
そうですね。
結構なんか苦労されたところとかってなんかあります？
やはりもう常にフル稼働なので、うんうん、まあ、あの体力的には結構きついところもあったんですけど、でもやっぱり何よりもやりたいことっていうのはすごくモチベーションが上がるので、うんうん、そこがやっぱりあの自分の源になってたのかなと思います。はあはあはあ
はあ。ちょっと最後にもう一個お聞きしたいのは、この、ね、今3つっても明示したじゃないですか、はい、夢がこう私は3つ譲れないものがありますって、はい、この譲れないものを明示できるっていうのは結構他の人には難しいところだと思うんですよ。僕だっていっぱいあるし、こうお金持ちになりたい女の子にもってバーッとこういくらでも100ぐらい出てくるし、でも譲れないもの何ってこう出て削れないんですよね、うん、この3つ、私はこの3つだって気がついたのっていつぐらいの頃？
あ、でもやっぱりその進路を選ぶときですね。細かく言えば枝分かれしていて、もっともっといろんなジャンルがあったんですけど、うんうん、ざっくり分けてこの3つだなっていうのが、やっぱ進路を真剣に考えたときに残った3つでした、
うんうん、でしかもそれはずっとなんだろう、まあ、大人になってからも揺らがないというか変わらなかった
ですね。で結果的にその全然ジャンル違いの3つなんですけど、うんうんうん、今のお仕事には3つとも結構総合的に、うんうん、あの
まあ、リンクしていくよね。
だから本当にあの全てやってよかったなっていう、うんうん、今に至ります。
なるほどな。そう、ここ次のコーナーのテーマになっていくんですけれど、あのやっぱりこう一個の夢が叶ったところが次にどんどんつながっていくとは思うんですよね。なのでこのあたりちょっとこの夢を、ね、叶え続けてこうリンクさせていく生き方っていうものをちょっと後半詳しくお聞きをしたい、いきたいなと思っておりますので、ちょっとこの後後半もぜひ竹内さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2041年急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか？
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは。イブです。これって、まさか。
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。さあ、それでは引き続き竹内さんと一緒にお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで先ほどのコーナーから続いてね、夢を叶え続ける生き方っていうものをちょっとお話していきたいなと思ってるんですけれど、
はい、
その前に、
はい、
これねまた盛り上がっちゃってどんどんねこの話していきたいんだけど、多分ねゴールにはあるんだけど、はい、一気にこうなんか盛り上がりすぎてねお話にならない可能性があるんで聞いちゃいます。
はい、
カルセルエルドラド、
はい、
これねこの言葉僕竹内さんから教えてもらったんだけど、
はい、
これ何でしょう。
これはズバリメリーゴーランドの名前です。
ほう、メリーゴーランド、
はい、
なんでというか、
これですね、昨年の8月末に閉園してしまいました、
うん、はいはい、
豊島園にあったカルセルエルドラド、
2020年8月に閉園しちゃいましたね、はい、確かに。
そうですね、日本最古の回転木馬なんですけれども、
うんうんうんうん、
私この回転木馬にすごく思い出がたくさんありまして、
うんうんうん、
でちょうどですねその動画の学校の卒業のタイミングが、うん、8月で、
はいはいはい、
でちょうど豊島園の閉園も決まっていたので、
うんうん、
今までのですね思い出と感謝の気持ちを込めて、うんうん、カルセルエルドラドというものをカルセルエルドラドというテーマで、
うんうん、
動画の卒業制作を作って作品にしました。
うんうんうん、日本最古、まあ、竹内さん自身としてこの、回転木馬にどんな思い入れがあったの。
子供の頃ですね、本当に週に1回ぐらいは豊島園に行っていたんですね、
うんうん、多いな、
はい、
うんうんうん、
でやっぱり回転木馬大好き で、
うんうん、
で毎回行くたびに乗っていたので、
うんうん、
閉園して亡くなってしまうって聞いた時にすごく悲しくて、うんうん、まあ、それと同時に今まで楽しかった思い出がいろいろと蘇ってきて、
うんうん、
でまあその学校のタイミングもあって、
うんうん、
あ、じゃあ今私にできることってこの感謝の気持ちをこのモーショングラフィックスの動画にできるかもって思って、
うんうんうん、
で作品に残したっていう。
なるほどね。そう、この作品ね、まあ、卒業生同士が、ね、集まってなんかこう作品もう一回ねこう反省する回なんかでもね結構皆さんに取り上げられたりとか結構盛り上がった作品でもあって、
はい、
素晴らしかったんですけれど僕ここ結構大事なテーマがあると思ってて、
はい、
竹内さんの今のお話にもあったその感謝の気持ちをちゃんとこう表そうとか、
はい、
なんかありがとうって思う気持ちとこう自分の夢が叶えていく生き方って僕結構密接に絡んでくると思うんだよね、うん、
はい、
誰かの夢を叶えてあげる、そして自分の夢を叶っていくっていうのは、うん、結構こうなんか今のその3つの夢を叶っていった、そしてこう人のご縁でなんとかなっていったっていうのとなんかリンクしてるところってあるんじゃないのかな。
確かにそうですね、やっぱり全て揃ってなかったら感謝の気持ちをモーションで表すっていうこともできなかったと思うので、
うんうん、
本当になんかこうこれまで自分が歩んできた道が全てつながってこの作品に至ったんだなと思うと、
うんうん、
なんか何事も無駄なくつながるんだなって思
うんです、うんうん、そうなんですよ。アパレルと、
はい、
トリマーとデザイン、まあ言ってみれば全然違うじゃないですか。でも、まあ、全部譲れないわけじゃないですか。でもやっぱりリンクしてるって感じるところはあるんですよね。
そうですね。
なんて言うんだろうこれ。
やっぱり不思議と今の仕事でも、うん、その3つの場所で学んできたことを総合的に利用できているので、
うんうんうん、
やっぱり、うん、繋がってますね、
はい、これなんだろう、順番がこれで良かったとか思うことってあったりする？順番が変わってたらなんか違ってたりする？
どうですかね。あ、でも順番が変わっていたらもしかしたらやってなかったかもなって思うことはあるので、結果としては今の順番で良かったか
も。これも僕も個人的に聞きたいところではあるんだけど、はい、夢が3つあります、譲れませんって言ってもどれから叶えようと思った時になんかここで選ぶのってすごくこう躊躇すると思うんだよね。バンドマンになりたい、映画監督になりたい、
う
ん、漫画家になりたい、だからって一緒くたにはできないけど、
はい、
一個のことやるために他の後回しってこうするのすごい覚悟いると思うんだ、うんうん、これができたのはなんか竹内さん秘訣ってあるの？
あ、でも正直直感だと思います
これを言われてしまうとな
直感です。今これだなみたいな感じで決めた感じですね、
うんうんうんうん、譲れないのに今はこれだなって言えるんだ
譲れないものは3つあって、でも順番は 直感で決めたみたいな感じですね。
なるほどね、なるほどね、まあ、直感を信じるってのは確かに大きいね。その直感を信じられたところ、もう少しここを掘り下げちゃうけど、
はい、
直感を掘り下げることのできるにはやっぱりなんかそこに至る生き方みたいなものあると思うんだけど、なんかその辺ってポイントってあったりするの？
そうですね、そのもともと私その、まあ、人は必ずいつか、うん、死んでしまうじゃないですか、
うんうんうん、
その死ぬ時に、うん、なんかあこれをすればよかったな、あれしとけばよかったなって思うのが嫌だなと思ったので、
うんうんうん、
もうそれだったらやりたいことは全てやってしまえっていうふうにこう思う学生だったんですね、
うんうんうんうん、
でなんかまあその思いをモットーにしていたら、うんまあ、結果的に今に至るっていう感じ で、まあ、その中で、うん、最近出会ったのが、うん、あのカルペディエムっていう言葉と、うん、メメントモリっていう言葉に出会って、う
ん
う
ん
う
んはいはい、
まあそれぞれですね、あのカルペディエムは、まあ、その一瞬一瞬を大切に生きなさいっていう意味合いで、メメントモリは、まあ、いつか必ず死が訪れることを忘れるなっていう、うん、この2つってすごく、うん、あの言葉的には表現が全然違うんですけれども、うんうんまあ、深いところでなんか表裏一体なのかなと思って、うんうんうん、でそこに気づいた時にやっぱりそのいつか死ぬことを考えたらもう本当その今一瞬一瞬を、
うん、
もう納得いくように生きていくのが大事だなっていうふうに思って、でまあ本当にその通りにそれをモットーに生き続けていたら今に至るという感じです。今に至
ると
。
なるほど。やっぱり根っこがねしっかりとこう思ってるからね、今ディレクターさんからも拍手がありましたよ。
ありがとうございます。
生き方としてね、やっぱそこなんとなくふわっと夢叶えたいっていうのじゃなくてね、こう今をね一瞬一瞬真剣に生きるってことがやっぱり大事なのかなと、今ちょっとお話をさせていただいてね、もうしみじみと思いました。
すごい。
素晴らしいです。
ありがとうございます。
はい、ということでね、いろいろちょっとお話をさせていただいて、もっともっとねお話したいことたくさんあるんですけれど、ちょっと今回はこのあたりにさせていただいて、またいつかねまたゲストに出ていただきたいなと思っております。ありがとうございます、
はい、
ということで今回のゲストね、イラストレーター兼モーショングラフィックデザイナーの竹内さんをお迎えしてでしたけれど、また最後ちょっと感想を聞きたいと思っております。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。 CM に参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365。
教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。はい、ということで、ね、あっという間だったよね。
あっという間でした。
なんかね、もっともっとお話をしたいことたくさんあるんですけれど、はい、もっともっとねちょっとお話ししたいなということは今度また次回にね持ち越させていただきて、
はい、
今日の感想いかがでしょう。
はい、とっても緊張しました。
今いきなりほぐれてるでしょ、緊張。
もう終わりだ
と思っちゃった。さっきまで全然声違うもん。なんかじゃあもう一言なんかないですか。
あでも、すごい楽しかったです。はい、貴重な経験をさせていただいたなと思います。
今ねこのラジオではこう届いてるかどうか分かんないんですけど、いきなりね笑顔になってね、さっきまでの緊張感と全然変わってきてるんですよ。ちょっと今度このテンションでお話をさせていただければと思っております。はい、酒飲みながらやろうってね、今ディレクターからもお話があった。ぜひねワインでも飲みながら一緒にやりましょう。
はい、
はい、ということで今回のゲストはイラストレーター兼モーショングラフィックデザイナーの竹内和美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第47回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、久々に竹内さんとお話ができてね非常に嬉しかった山本タスクと
竹内和美でした。
はい、この2人でお送りさせていただきました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.